ほな、
向こうが、薮田秀一の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。薮田秀一の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。私たちはですね、自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます。FM ウィング、本スタジオより、生放送でお送りをさせていただいております。申し訳ございません。今日もですね、ミスターは、かなえさんにやっていただいておるのですが、出だしはなんかちょっと、音が出なかったり、今なんか物を落としてましたね。はい、いつもありがとうございます。
体をひっくり返しましたね。
何ひっくり返したの？
体をひっくり返しました。
あ、そうですか。
ポッドがひっくり返してくれました。
それは、お気をつけて遊ぶ。
愉快な仲間たちがお送りします。
いや、なんで自分でそうやって完結できるのすごいですね。
なるほど、であれば生放送の
いやいや
これでございます。
確かにそうですけど、はい、ありがとうございます。感謝するように、上手にやっていただいて。
いいですよね。
はい、
はい、持ってきてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、最後の知らせがありますけどね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。この番組にあっててですね、お便りメッセージなどをいただければありがたいなというふうに思っております。メールアドレスが fm761@fmwing.com、ファックスの方が 0155-24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、今日がですね、9月の13日ということで、まあ、この2週間ですね、まあ、ようやく、こう、朝夕、秋らしく、涼しげな感じかな、ということで過ごしておりましたが、今日の午前中のこの蒸し暑さは一体何でしょうか、ということで、なんかもうね、真夏の灼熱の太陽を浴びたような、そんな感じでございました。そんな中ですね、ちょっとこう機械が不調ということで、手掘りで、芋掘りやってたんですけどね。まあ、その吹き出る汗の凄さ、さっき2回着替えましたね。まあ、なんていうんですかね、ありえないなという感じでございましたが、まあ、無事楽しく過ごしておりますということで、9月入りますとですね、私がおります愛国荘、こちらにですね、愛国神社というのがございます。で、毎年9月の1日はですね、秋季例大祭ということで、一般的に言われる秋祭り、これが開催されます。で、一応ですね、私は去年の春に、総大長という役を仰せつかりまして、これを執行するわけですが、この秋祭りはですね、神事だけではなくって、子供たち、保育所、小学校の、神前での奉納相撲、それから地域住民の方たちのパークゴルフ大会というのも、一緒に行うということで、まあ、この準備がですね、かなりこう大変ということで、まあ、やってたんですが、最終的には、この熱波の影響でですね、子供たちが、ちょっとこう、相撲は中止にしようということで、前日にまあ決まりまして、まあ、年配者たちはですね、ご年配の方たちは、まあ、パークゴルフはやるぞということで、まあ、ちょっと短縮でね、半分ぐらいですけども、ラウンド、2ラウンドかな、やりました。で、それで、まあ、楽しく、終了と ということで、お寄せさせていただきました。あとはですね、帯広市には各小学校の地区ごとにですね、障害学習研究会というのがございます。まあ、こちらのですね、十勝プラザでの、ステージでの発表会、展示だとかですね、それが、まあ、開催されましたということで、まあ、私は地区からこう選出されました委員長という立場で、この帯広市の、事業部というところにおりまして、つい最近ですね、副部長という役をいただきまして、ほとんど実行犯なんですけど、まあ、ステージ袖に行ってですね、こう、場面の切り替わりごとに、まあ、案内をしたりとか、まあ、そんな感じでございました。あと、まあ、ちょっとうちのね、あの、トピックスなんですが、清水町のですね、保育所さんに当てて、学校給食で、うちの農産物を使っていただけるということで、まあ、ちょっと納品先というかね、代理店みたいなところがあるんですが、そちらにこう、品物を納めさせていただいて、ようやくですね、じゃがいもが、子供たちの給食に出していただけるということで、今、こう、納品とかですね、やっておりますね。まあ、嬉しいことでございます。子供たちがどういうこう反応してくれるかね、ちょっと楽しみなところでございます。それと最後にですね、今年の、6月から開会をしておりました、帯広街中歩行者天国。これがですね、全12回を終えまして、9月の10日、今週の日曜日で、終了をいたしました。まあ、最後はですね、ゆかバトンさんたちの演技、それから、若飛び会さんたちの歩行点止めということで、はしご乗りですね、木田龍太からはしご乗り。で、最後は実行委員長の挨拶と三本締めで、感謝図を皆さんにお配りしてということで、無事ですね、今年の、歩行点すべての事業を終了させていただきました。まあ、非常に多くの方たちにね、ご来場いただきました。全盛期はですね、歩行点、ワンシーズンでだいたい10万人、こういう時で12万人とか、まあ、そういう来場者をカウントしていたのですが、だいたいそれの 70% ぐらいというところで、まあ、私たちが目指すところに落ち着いてきたかなという感じで、先日ですね、ちょっとこう、総括まとめをさせていただきました。まあ、また来年もですね、そんな感じで続けていければなということで、関係者一度、まあ、ご来場の皆さんにね、感謝しつつ、またこれからね、オフシーズンいろんな準備をしていこうかなということで話をしております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンジさんですね。いつもありがとうございます。秋祭り、奉納相撲、まだ一度も見たことがありません。そうですか。大体、神社に行きますと、土俵が、神前にこう作ってあってですね、その土俵があるところでは、奉納相撲、大体やられてると思いますね。で、相撲なんですけども、学校での授業からは排除されたということでございます。で、まあ、神社でのですね、神前の奉納相撲、これだけが唯一子供たちが相撲を取るチャンスということ、というふうに、教員の方からこう聞きましたね。で、今回、愛国神社で奉納相撲をやるということで、決定をしてからですね、授業の合間に子供たちは相撲の稽古をしたということで、教頭先生から話を伺っておりました。まあ、非常にこう楽しみにね、してたんですが、残念ながらこの熱波の影響で、まあ、中止と、やむなく中止ということでございました。まあ、来年はですね、ぜひこう開催できればなというふうに思います。あと、夏野菜、そろそろ終わりでしょうか。まだトマトはいけますね。まあ、これがちょっとね、かぼちゃとか、まあ、出てきますけど、枝豆もちょっと終わりに近づいてきましたけどね。きゅうりとかもちょっとこう、終わっ ってきてますね。あとはピーマンがちょっとね、今巨大化しつつありますけどね。まあそんな感じでございます。いつもありがとうございます。それではですね、今日の1曲目いきたいと思います。こちら。はい、ドアーズでブレイクオンスルー聞いていただきました。まあ、私はですね、もう年齢的には67歳ということで、まあ、だんだんこう70歳でこう近くなってきたなということなんですが、まあ、私から見てですね、20代からまあ40代ぐらいっていうのは自分の、まあ、子供あるいは孫と、いうぐらいの、まあ、世代になるんですが、まあ、この世代の方たちっていうのはね、まあ、子育てで、こう、一生懸命、こう、やられているということで、まあ、なかなか、こう、余裕がない。いろんなことをね、まあ、見聞きしたりとか、まあ、そういうことがないのです。あ、まあ、少ないかなという感じなんですけども、その中で、雪栽培に関心がある。あるいは、自然栽培に非常に、こう、関心があるという方たちがおられまして、まあよく連絡をいただくんですよね。で、どうすれば、その農産物買えますかとかいうことを、まずこう聞かれます。で、まあその場合ですね、まあ私に直接こう言っていただけたら、いかようにでもなります。来ていただいてもいいですし、収穫していただいてもいいですし、お届けしてもいいですし、お送りしてもいいですと。いろんな方法がありますんで大丈夫ですよ、ということで、まあ、うちで採れた農産物をですね、お届け、まあ、お渡しするということなんですが、まあ、必ずですね、うちの農場の紹介、それから食に関すること、まあ、これをですね、ちょっとこう、くどいぐらい、したためたうちの案内があるんですが、まあ、それをですね、野菜と、まあ、農産物と一緒にですね、お渡しをするということをやっております。で、まあ、中にはですね、まあ、それを読んで、まあ、そんなことはめんどくさいな、というような感じで、ちょっとこう、嫌悪感があればですね、リオーダーは来ないですし、まさにそうだな、ということで、リオーダーいただく場合もございます。で、その現物の農産物の方なんですが、まあ非常にですね、リーズナブルなこう値段でお渡しをしております。 まあ、両手で抱えるぐらいの、たっぷりの野菜をですね、お届けしてパッケージでこう1000円というのはもうここ、20年以上変わってないですね。で、まあそんなことで、まあできるだけこう、ありったけの、まあ取れる種類、それからボリュームたっぷりということでお渡しをしております。ただし、非常にこう見栄えが悪いんですね。なんでかっていうと、収穫して、ほとんど調整もしませんし、大きさも揃えないということで、まあ量販店の棚に載っているものとはまるっきり違う、こう見栄えの悪いもの。になっております。で、これはまあ、あえてやってるということでもないんですが、無調整でやるということはですね、非常にこうコストに反映しますということをお伝えしております。束ねることもしません。大きな袋に、まあ、ゴロゴロ転がるものはね、まあ別ですけど、野菜なんか束ねることもしないですし、そのままこう入れてるということで。ございます。まあ、これをですね、調整をする、あるいは大きさを揃える、それから、傷んだ葉っぱを、きれいに、さらに傷みそうな葉っぱまで取ってしまうということをやればですね、これ価格は倍以上になるということなんですね。まあ、それは何かっていうと、私の手間賃ということなんですが、それは、失われるものに対してお客さんが、お金を払うと。いうことですね。で、あるいは、そのパッケージしたら、そのパッケージにお金を払う。これはもうまさにゴミにしかならないものにお金を払うことになりますよ。ということなんです。で、私するときは、この中身のですね、自然栽培の農産物が欲しいんでしょということで、見栄えを良くする、揃える、束ねる。まあこういうことをしなければ、これぐらいの価格で、これぐらいのボリュームをお届けすることができます。ひいてはこれをですね、子育て支援の応援価格ということで、まあ受け取っていただければな、というふうにお伝えをしております。まあこういった、日頃の、まあ生産者としての活動をすることによってですね、まあこの小さな社会が円滑に機能すればですね、まあみんな幸せになれるのかなと。いうふうに思います。ゴミを出すこともありませんし、ゴミにお金をかけることもありませんし、まあ、同じ、金額でですね、得るものは大きいのかなという考え方をして、それをお伝えしております。まあ、幸いですね、ここ最近、そういうことに非常にこう感動していただける方がですね、増えてきたなというふうに思います。まあ、私もまだこの先しばらくちょっと頑張らないかなという感じで思っておりますね。まあ、このスタイルは崩さずにこれからも続けていこうかなというふうに考えております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、ミスターのかなえさん。はい。
はい。
こんにちは。コンチャオとさせていただきました。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤブタさんのジャガイモが清水町の学校給食で使われるようになったのですね。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
無理やり言わせましたね。はい、この青とってね。いや、もう自分でも本当に嬉しいんですよ。
いや、そうですよね。
これね、うん、大きな商品なかなかいかないですよ。
そう
ですね、はい。これやっぱり利権というものがあるので、でね、もう、清水町はもう、あっぱれだな、ということで、
ね、
うん、もう素晴らしいここだと思います。うん、子供育てるのは清水町だから、言い過ぎかな。はい。
そうですか。
はい。子育て支援課というのもありますからね。
本当ですね。
はい。はい、もう素晴らしい、うん、そうだと思います。お母さんたちの、美味しそうに食べる笑顔が目に、お子さんたちの、すみません。お子さんたちの嬉しそうに食べる笑顔が目に浮かびます。よかったですね。クリスタルも嬉しくなりました。いいで、嬉しい。もう、なんかこう、何が出てきますよ。こういうメッセージ。もう、ほんといつもありがとうございます。そして、保護店。今年も大変お疲れ様でした。本当に、これはね、
いや、疲れてませんよ。
いや、そうなんですけど、やっぱり大変な事業なんですよ。
まあね。
これは、 まあ、私はね、皆さんにこういろんなことをやってもらう、こう、ね、指示する側なんで、いろんな調整を取るということがもう本当に大変なん
ですよね、確かにね。小学校もありますしね。
体使って汗かくのはね、うん、いいんです。気持ちいいんです。
そうですよね。
人と人との調整を取るのがね、うん、もう本当にね、
難しい
ね、うん、まあ大勢の方がね、来られるんで、まあこれは気を使うところですけどね、まあ無事終わらせて、
現地に行こうい
ただいたということで、
ね、
自己怪我もなくですね、
す
この暑い夏、本当にもう、みんな、ヘロヘロな言いながらやりましたけど、はい、本当にね、市民の方たちも喜んでいただいて、うん、その、木陰に作った、あの、
パラソル
と、ベンチシートとかね、うん、もうみんなくつろいでいただいて、もう嬉しい限りでございます。クリスタルさん、メッセージ、もありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら Little River Band で Reminiscing 聴いていただきました。まあ、十勝にはですね、有機ネットワークというのがございまして、まあ、有機オーガニックの生産者がそこそここう、件数があるということでございます。まあ、最新の統計はちょっと私見てないんですが、この有機ネットワークにいた頃はですね、振興局さんが統計を持っておりまして、十勝のですね、農家件数は6500件あったということで、有機の農家件数がその 1%、65件か、ということでございます。まあ、全国平均からいくと 1% といえどもかなり多いと いうことでございます。まあ、そこでですね、まあ、アグリシステムという、農産物を扱う物流会社さんがあるんですが、そこの、当時の社長さんが、オーガニックビレッジという企画を出されまして、まあ、今年で7回目って言われたと思います。それをですね、毎年この時期にこう開催されるということで、今年はですね、今度の日曜日、実は土曜日がですね、講演会ございまして、まあ、昆虫の話、ワクチンの話、未来の免疫を取り戻す、歯科、歯医者ですね。それの話とか、精神性を重視した自然栽培とか、まあ、講演会がございます。で、これが土曜日16日で、17日はですね、まあ、講演会もあるんですが、ワークショップとかですね。あと、生産者がブースを並べて、まあ、展示したり、ワークショップやったり、販売したり、飲食があったりとか、いうことでございます。これはですね、十勝プラザの、1階のアトリウム、あるいは、南側の、広場、こちらで10時から開催をされます。夕方4時までだったと思いますね。開催が予定されております。で、今回はですね、私も直接、依頼をいただきまして、どうですかということで。で、出させていただくことにしました。前回出たのはですね、2019年なんですね。で、その時何をやったかというと、物販をやらずにですね、勇気なんちゃってクイズというのを作りまして、まあ、そのクイズをやっていただけた方にはですね、農産物、自然栽培の農産物のプレゼントを持って帰っていただくという企画でやらせていただきます。で、まあ、今年もですね、同じパターンでやろうということで、まあ、企画を出させていただきました。まあ、今回はですね、若手の方にちょっとこう内容をアレンジしていただいて、令和5年バージョンということで作っていただきました。まあ、これはですね、大人用と子供用を、分けております。まあ、前回の19年からね、年月が経ってますんで、まあ、いろんなこうね、社会環境とか、状況がこう変わってきたりということで、まあ、農水省さんは2050年に、我が国の有機の比率をですね、0.2% から 25%、4分の1をオーガニックにするぞということで、こう言われましたんで、まあ、そんなことを踏まえてですね、そんなクイズをこう、展開したいなという感じでおります。まあ、19年の時のですね、なんちゃってクイズの、中の一つ拾い読みをしますと、野生動物や古代人には現在のような病気がなかったとされていますが、それはなぜ？クエスチョン、クエスチョン。野生動物は病気しませんが、ペットにすると発症します。ということでね、その答えが、6つはそこから選ぶんですね。統計がないからとかね、当たり前の食事をしていたからとか、飽食ではなかったから、化学物質がなかったからとか、自然に来たからとか。まあ、そのままから選んでいただくと、答えが、どれかにあるということですが、これ、まあ、どれ選んでもほとんど正解みたいな感じでこう作ってますので、まあ、どっちかというと、クイズやりながらちょっとこう、ね、知っていただくという、そんな感じの企画でございます。まあ、今年の令和5年版バージョンがですね、どんな風になるかということは、ちょっとお楽しみかなというところでございます。これプラス今回はアトラクションもちょっとこう考えてね、作っておりますんで、まあ楽しんでいただけるかな、というふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。Falling down on me. I'm ready when I'm レディー・ガガ&アリアナ・グランデでレイン・オン・ミー聴いていただきました。まあ、今現状ですね、まあ、自然栽培の、まあ、やり取りをまあやってるんですが、去年のですね、9月から話が始まりまして、12月に、まあ、取っかかりをやってですね、今年の2月から、まあ、実証実験をやろうということで、全国で、70件展開をしてやっております。まあ、うちでやった予備試験がですね、本当にそうなのか、これ全国各地に適用できるのかどうかということで、その見極めの、試験をやっております。まあ、現在は、ざっと100件という、ことでカウントをしております。菌の培養から使用をですね、どうやって使うかということでやっております。9月の4日にですね、その中間発表会、これを開催いただきました。ご参加いただいたのが70名、おられまして、まず最初にですね、この実証実験をやる、し、これを私の方からご説明をさせていただきました。まあ、もともと我が国はですね、非常にこう清潔、綺麗好きで、まあ、手を洗ったり、うがいの習慣があったりとかですね、なかなかこう、よその国とは違う環境を作り出しているというようなことからですね、病気がなぜ起きるのかと、原因があって、その結果が病気だとか、それはもう食べ物によるところが多いよと。いうこととかですね、まあ、そんな話から、ぜひ、みんなにこうね、豊かで幸せな生活を送ってもらうためには、この農法が、かなり有力なツールになるということ、そのためには、皆さんの協力がぜひ必要だというような話をこうさせていただきまして、まあ、あとはですね、これから秋冬にかけて、まあ、学術的な試験の、結果データ、これの集積をやってまとめ、これを発表したいということで、皆さんの協力を、新たにまた協力のお願いしたいという話をさせていただきました。で、まあ、70名の方がですね、こう、話をこう聞かれていて、それぞれこう中間発表すると、いうことなんですが、全部で10個の部屋に分かれていただいて、それぞれ6、7名の、メンバーで、それぞれのこう今までの推移、結果、あるいは、関心事と質問、それをまとめていただいて、10個あるグループの一つ一つと、まあ、私とこうやり取りをさせていただきました。予定では30分だったんですが、10個のグループを30分で、喋っていただいてこっちが答弁すると言うと、1分半ずつ、あ、もうこれ無理ですね、ということで、プラス1時間延長になったのかな。かなり、伸びてしまったんですが、非常にこう有益な情報をやり取りすることができて、 開催できてよかったなということで、開催執行した側もですね、参加していただいた方たちも、非常にこう、充実した時間空間を共有できたなということで喜んでいただきました。まあ非常にこう得るものが大きかったなという感じでございます。まあ、それはまあ所感であってですね、これから本当に必要なのは、世の中世間一般に対してですね、これがこうなんだということで言い切れるという情報が出せるかどうかというところにかかっていると思います。まあ、ますますこれからですね、ちょっとこういろんなことが起きてくるのかなということで、来月はですね、茨城大学におられます、専門にこう、ご研究されている、教授さんおられるんですが、まあ、ぜひこうお会いしてこう話できたらなということで、現在準備中でございます。また面白いね、こう展開があればお伝えしたいなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。カシャスプレイでカルマ&フレンズ聞いていただきました。まあ、帯広にはですね、障害学習研究会というのがございます。これはですね、各、小学校のエリアで組織をされておりまして、まあ、それぞれでこう地域でですね、こう文化的なこう活動を評価という研究会でございます。まあ、私は昨年ですね、この委員長にしていただきました。で、まあ、地域のこう文化的な、活動をこう視察するというような立場にさせていただきました。で、まあ、その先日ですけども、委員長の研修会というのがございまして、まあ、30名ぐらいなんですけどね、出席をさせていただきました。まあ、座談会形式でこうやられたんですが、進行司会が2人おられまして、問題定義、まあ、高齢化だとかですね、後継者の問題だとか、まあ、そんなことを、まあ、座談会形式で話をこうしておりました。で、まあ、研修なので、まあ、いいのかもしれないですが、まあ、30名おられてですね、時事進行、その、時事がなく、座談会というのはちょっと厳しいなという気がしておりました。まあ、私がおりまして、まあ、以前勤めていた会社ではですね、司会進行を置かずに、 まあ、その職制がありますんで、そこで一番偉い人がですね、その、ご正談というかですね、どうしたらいいですかみたいなことを聞いて、その雰囲気を見つつ、最後にこれはこうしたらいいんじゃないか、じゃあこうしましょうか、みたいな。そんな会議が非常にこう多かったですね。で、まあこれはまあそれはそれでいいんですけど、非常にこう時間がかかる。言いたいこともなかなか言えない。まあそんなことがよくございました。で、まあ私はまあ結構いろんな役をこういただいておりまして、会議が非常に多いんですね。一週間の間にまあ確実に4回はあるという感じで、その、時間をですね、無駄にこう過ごすというのがこう非常にこう苦痛になっておりまして、まあできるだけこう簡単にこう進めたいなというところなんですが、まあそうもいかないね、その事情もあったりして、ちょっとこう苦慮するところでございます。まあ私が勤めていたところで、非常にこう世話になった、尊敬する上司がいたんですが、外部の会議に行くとですね、まあ、失言に関してはですね、非常にこう厳しく、追及をしておりました。あるいはですね、これよくあるんですけど、会議で、その場決裁できないことを一旦社に持ち帰って検討させてくださいというようなことがよくあるんですが、その全権を持たないと会議に出てくること自体が非常にこう、ダメだと。いうことで、今すぐここで決裁をしろということをよく言われてました。で、そうすると、場の雰囲気もですね、こう、ピリピリした感じで、非常にこうね、淡々とこう、会議が進んで、早く終わるんですね。で、中身の濃い会議で、あ、今日の会議で終わったな、という感じになるんですが、まあ、そうでないのは逆にね、ちょっとこう、辛いということなんですが、まあ、私は、多分20代、30代の頃、そうだったんですけど、その頃辛いと思ってたことは、今ですね、そういうことをすると、若手の人たちは非常に苦痛だと思うんですね。で、結局、その会議に出るのが嫌になるということです。まあ、会議というのはね、やっぱりストーリーがあって、ワクワク感があって、最後にオチがあるというね、なんかこう、ドラマを見るような、まあ、そんな展開の会議があったら望ましいのかな、ということで。まあ私はね、よくこう進行とかこうさせていただきますけども、まあ前、この間の、その座談会みたいな感じの話を見てね、まあちょっとこう、また、考え直さないかんなというのを最近、思うところでございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
Rainbow, wide and oh, wide and bright.
はい、ジュディ・ガーランドでオーバー・ザ・リンボを聴いていただきました。これサウンドトラックでオズの魔法使いだと思いますね。はい、いい曲ですね。ありがとうございます。メッセージいただきました。ゴルフパパさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、カナエさん、こんばんは。ゴルフパパです。今月のカナエさんの一人語りは、21日木曜日19時からでよかったでしょうか、クエスチョン。
はい、そうでございます。
あ、よかったですね。
21日木曜日やる、すぐ顔でございます。
はい、楽しみですね。今構成練り練り中ですか。
そう、練り練り中でございます。
いつもむっちゃ苦しんでますよね。これ回を重ねるごとにその構成って難しくなってくるの。どれを持っていこうかとか、そんなこと
を。まあ、毎回ね、新しいお話をできれば、ずっと来られてる方って、結構ね、メンバー一緒なん
で。私は何回同じ話聞いても好きですけど、
ね。ああ、ね、そういうふうにもおっしゃる方たくさんいるん
です。もう安心して聞ける、はいはい、そのカチカチ山とか、
う
ん、はい、桃太郎とかね。
スーパ
ー。そう、隣のスーパーバトン、うん、先で鈴めのむっちゃ好きですからね。
はい。
はい、ありがとうございます。楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、話は変わりましてですね。まあ、私には、まあ、たくさん、うちでこう、研修をしてくれた人、あるいは、まあ、弟子と言えるような人たちがいるんですが、それぞれの各方面で、まあ、自立したりとかね、まあ、してます。で、まあ、たまに忘れた頃に、うちにこう、ちょこっとこう、来たりとかね、その、状況をこう、聞くとですね、いやー、それなりにこう、頑張ってるよなぁ、という感じが見えてきます。で、まあ、時にはですね、こう、応援するような手を差し伸べたりとかですね、こう、できることがあればですね、なんかこう、してやるというような感じでございます。まあ、そんなことを、まあ、やるように努めてはいるんですけどね。私の、まあ、ここ20年来の付き合いをさせていただいております農業関係。しかもですね、こう、有機の認証の仕事をされている方が札幌におられまして、塩田さんという方なんですが、もう20年以上の付き合いですね。まあ、非常にですね、こう、農業の行く末を危惧されておられて、同じ志、若手の育成、まあ、これに、まあ、非常にこう尽力されている。多分性格的には時に厳しくということだと思うんですけどね。まあ、こう話をしてるとですね、話が尽きないんですね。で、まあ、先日も、まあ、ご飯食べながらちょっとお酒いただいて、まあ、話をしてたんですが、7時から、話が始まって、気がついたらもう11時なんですね。で、店の方に、いやもう閉店するから帰ってとかって言われて、何時とかって見たらもう11時。ということは、一瞬だと思ってたのが4時間もこうね、バーッと話して、もうやらって、やり取りして、ということなんですね。やっぱりこう、同じ志、を持つ人とですね、話をすると、まあ、こんな感じで時間は過ぎるんだなぁ、ということを実感した次第でございます。まあ、立場上ですね、我が国の農政の非常にこう、細かなところまで知り尽くしてですね、まあ、国がやろうとしていること、我が国将来の育成をもう見守るというね、そういう立場にこう、おられるんですけども、まあ、これからもですね、やりとりをして、まあ、楽しくこう、お付き合いしていきたいな、ということを改めて思ったのですが、すぐですね、奥様からこう、メッセージをいただきまして、まあ、うちの主人はですね、私、ヤブタさんと、こう、老後、一緒にこう、お酒を飲むことが非常にこう、楽しみや、というような、感じでいるんじゃないか、というような話がこうしておりましてね。まあそういうふうにこうね、私をこう見てもらえて、ああ、よかったな、という感じでございます。それではですね、今日最後お別れの曲になりますけど、お届けしたいと思います。こちら。
Go ahead, 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 go
幼稚園でエブリバディドゥイング聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、長い間付き合いいただきましてありがとうございます。港エイトさん、メッセージいただきましてありがとうございました。まあ、明日からですよね、明日からなんですが、まあ、シンガポールからお客さんが来られまして、まあ、一日アテンドをしたりとかですね、金曜日15日は、防政党の講演会、そちらでちょっとこう、物販交流会を担当させていただいて、野菜などを売ったりとか、まあ、交流会でこう食べていただいたりとかね、今日準備をしておりました。まあ、たくさんの方がね、お手伝いにこう来てくれたりということで、まあ、楽しくやらせていただいております。で、週末の土曜日からはですね、新徳で、空想の森映画祭、一旦、終了して解散したのですが、まあ、要望があってですね、また実行委員会が立ち上がって、開催をするということで、16日からスタートします。で、その翌日17日が、まあ、オーガニックビレッジの、こう、出番に、なっておりまして、まあ、これは先ほどのね、勇気の見立ってクイズ、それから景品、それから日本初になると思いますけど、アトラクションを、ちょっとね、何年前ですかね、40年ぐらい前に、とある外国で見たアトラクションをですね、そっくりそのままパクって真似して、ちょっとやってみようかなということで、今日予行演習しておりましたけどね、ちょっとこう面白いかなというふうに自分では思っております。あとですね、 うちの加工品が海外に行くことになりまして、ヤマト運輸さんとね、やり取りしてたんですが、どうも難しいということを理解しました。で、逆に、元郵政省、郵便局さんは、いや、行けそうやなということで、手応えを感じております。多分、郵便局さん使うことになるんじゃないかな、というふうに思っておりますね。で、番組はですね、来週はまあ、シンプルライフトカチ、ケンさんのシンプルライフトカチなんですが、次の麦わら帽子の放送がですね、9月の27日、になっております。再放送、今日の再放送はですね、9月の17日の16時半ですが、まあ、その次からですね、ちょっと番組の、タイムテーブルが変わりまして、この麦わら帽子、10月の12日、木曜日、今水曜日ですけど、木曜日の夕方5時からという時間帯に変更させていただきます。まあ今までね、この時間帯を楽しみにこう聞いていただいた方多いかと思うんですが、夕方に進行させていただきます。それに伴いまして、今までかなえさんにミスターをずっと、もう、8かけ5年になるんですかね。
そうでしたかね。
はい。忘れるぐらい長いことやってもらってましたけど、今日が最後ということで。
違いますでしょ？
あ、すいません。あ、ミスター。もう一回、もう一回ありました。はい、すみません。言った口が何やねん。ね、27日が最後になるということでね。
そうでございます。
名残惜しいございます。
あ、そうですか？ご予約がございます。
いや、一応言った。
いつでも呼ばれて取りです。
一人でさせていただきます。
じゃあ、
はい、呼んでさせていただきます。
そうですね。
ありがとうございました。それではまた、お目にかかりましょう。さようなら。